お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
SBS は世界でも最も多くの言語で放送しているラジオ局ですけれども、今日ちょうど45周年を迎えました。放送開始当時は政府の新たなメディケアプログラムを伝えるために作られた5つほどの番組だけで、そのほとんどがヨーロッパの言語でした。しかし SBS はオーストラリアの文化的な多様性が増すことへの対応の鍵となり、無数の新しいオーストラリア人の生活を変えるでしょう。ではレポートをご紹介しますが、このレポートの中では継承は省略させていただきます。
Questa è Radio 3 a Melbourne, una stazione dello Special Broadcasting Service.
Vás k pořadu českého vysílání na stanici 3EA Melbourne. Vysíláme každou středu.
Welcome to the Czech language program on 3EA Melbourne.
Fin de semana en la comunidad.
The following program is in Khmer.
これらはオーストラリアのラジオの初期の大胆でユニークな実験ノートです。ガフ・ウィットラム労働党政権の末期に、アル・グラスビーコミュニティ関係コミッショナーがラジオエスニック・オーストラリアと呼ばれるユニークな放送プロジェクトを発足させました。彼は1975年6月9日にこの歴史的な発表をしました。
This is Al Grasby on behalf of the Australian Community Relations Office.
こちらはアル・グラスビーです。オーストラリアンコミュニティ関係オフィスを代表して、皆さん全員をエスニックオーストラリアの声ラジオ 2EA にお招きしています。今日の番組はギリシャ語でお送りします。このプログラムは3万8000ドルの予算でわずか3ヶ月だけ行う計画でした。このサービスは増え続ける移民に対して15のコミュニティの言語で、前のメディケアにあたる新しいメディバンク計画を説明するために設けられたもので、シドニーでは 2EA、メルボルンでは 3EA がそれに当たりました。しかし、このサービスはすぐに移民コミュニティで人気になり、需要が伸びました。そしてサービスが広がったので、ジャーナリストのトニー・チャールトンが新たな一律化をアナウンスしました。
エスニック
ラジオは今日メルボルンの 3EA が41の言語で放送するところまで成長しました。番組は英語が第一言語ではない放送員によって作成され放送されています。チャールトンでした。ボランティアの放送員は学校の先生やソーシャルワーカー、医者、ジャーナリストなどあらゆる職業の人たちで、全員がこのパイオニアのラジオ局のために自分の時間を割いていました。彼らのうちの一人、元アラビア語放送の放送員マジダ・アボウドです。
当時の番組
のフォーマットは大変単純でした。音楽と簡単な情報だけでした。多くの人が社会保障からのパンフレットなどを読んでいましたが、それさえもが重要でした。というのは、当時は何も手に入るものがなかったからです。私たちがニュースやカレントアフェアーズを始めたのは、およそ1年後からでした。アボードはこのように述べました。それは今日60以上の言語で放送している SBS 特別放送サービスの種でした。SBS はその3年後にボランティアの移民向け放送局としてマルコム・フレーザー元首相によって正式に設立されました。移民コミュニティはその英語力にもかかわらず、自分たちの言葉でニュースを聞く機会に大喜びしたと思います。チャールトンはこの放送は祖国を遠く離れて暮らしている人々にとってめったにない接点になったと述べました。
This of course is particularly common among the older generation.
もちろんこれはより古い世代では特に一般的で、彼らにとってはこれらの母国の音はずっと喜びと満足の源です。チャールトンでした。 それは大きな変化の時でした。白豪主義はそれより2年前に正式に解体され、みんなを社会に含める必要性が強まっていました。しかし反応は必ずしも全部がそう前向きではありませんでした。他の確立したラジオ局のアナウンサーは、この新しい放送に懐疑的だったり、馬鹿にしたりする反応を見せました。西シドニー大学のイエン・アン教授は、SBS の40周年のスピーチで、そういう批判にもかかわらず、ラジオエスニックオーストラリアを始めるという政府の決定は未来に目を向けたものだったと述べました。それは勇気ある、ビジョンのあることだったと思います。しかし当時私はそう思っておらず、彼らは何に金を出しているのか全く分かっていないと思っていました。SBS ラジオが1975年に始まった時は、実際にホワイトラム政権の末期でした。英語以外の言語で放送する公共放送というアイデアは全く一般に評価されませんでした。アン教授でした。SBS で18年間働いたベテランの放送員ピーター・コロペはこの批判にめげませんでした。彼は SBS が設立された数ヶ月後の1975年にスロベニア語で放送を始めました。コロペは最初の放送員の一人として多くの困難に遭遇したと述べました。それは何か新しいものでした。前には全くありませんでした。ですから主流のメディアの一部や一般、反対派の細かい点検や議論の対象となりました。なぜオーストラリアに税金を使った SBS のような放送局が必要なのでしょうか。しかし多くの異なった言語による番組がオーストラリアに移住してきた新しい移民だけではなく、一般に主流の社会の大多数の強い支持を得ていることはすぐにはっきりしたと思います。コロペはこのように述べました。言語の数は着実に増え、1994年のオーストラリアデーに SBS は長い間の懸案だった全国ネットワークを発足させました。それは SBS ラジオにオーストラリア大陸の最高 90% をカバーする聴取者コミュニティをもたらしました。この全国ネットワークは1998年のサッカーワールドカップでは SBS テレビと関係する言語のラジオの実況生放送でその能力をフルに示しました。コルペは SBS のスタッフの厳しい仕事に感謝し祝福しています。彼は SBS はオーストラリアの未来に重要な役割を演じ続けるだろうと述べました。 My hope for SBS in the future is nothing less but positive. SBS の未来で私が望むのは前向きのことだけです。SBS がオーストラリアを母国と呼ぶ多くの人のためにここにあり続けるものと強く信じています。私の意見では SBS ラジオのプログラムは知らせるための強力なプラットフォームであり、未来の世代のために多くの文化と言語の革新に役立っています。コロペはこのように述べました。そのチャーターに定めるように、 SBS の目的は全てのオーストラリア人に我々の多様な世界を祝福し、鑑賞し、探求するインスピレーションを与えることです。元マネージングディレクターのマイケル・イビードは7年余りにわたって SBS の舵取りをしてきました。
SBS is very unique in the world. There is no broadcaster that is
SBS は世界でも大変ユニークです。SBS の大きさや規模に迫る放送局はありません。オーストラリアの移民をまとめる役に立ち、オーストラリア人とオーストラリア社会がどうなるかを人々が理解する役に立てるために、これを設立するという政府の政策決定は本当に良かったと思っています。イビードはこのように述べました。
This is Al Gresby on behalf of the Australian Community Relations Office with the last word for now. Goodbye from Radio 2EA, the voice of ethnic Australia. I hope you'll listen again.
以上 SBS ニュースのダレン・マラとジェニファー・ルーのレポートを長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。